高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらく交通の話をしてなかったですね。今週来週続けて交通の話をしたいと思います。昨年の12月の初めに自動車運転死傷行為処罰法、別の名を危険運転厳罰法などと言いますが、新しく作られました。刑法に規定をされていた、以前は業務上過失致死傷と言われていた事件の中の自動車のケースを刑法から取り分けて、この新しい法律の中に組み込んだほかに、危険運転致死傷罪だとか、そこまではいかない、やはり危険運転性を伴うケースだとか、そういうものをまとめて作った。で、私前にもお話をしましたけれども、こういう厳罰一辺倒で行く議論がいかがなものかと、特に犯罪の成立が非常に曖昧に行われているところに大きな問題があると、こういう話をしたと思います。どうも厳罰にすれば安全が実現できるという厳罰神話のようなものがあって、これは非常に危険である、むしろそのことが危険だと。なぜ危険かというと、本当に交通の安全を確保する道につながらないから、あるいは交通の安全につながる道とは別の方向に進んでしまうから、だからむしろ危険、そういう意見を私は持ってまして、お話をしたこともあります。さて、今日の話はそこから少し別のことなのですが、深いところではつながるかなと思いますのは、道路交通法の中で、速度違反の取り締まりの仕方をこれから変えるのだという議論が、12月の末の報道としてかなり広く伝えられましたね。皆さんもご記憶があるのではないでしょうか。生活道路に重点を置くとか、あるいは小型の速度測定器を使うようにするというような議論が言われました。さて、速度違反の取り締まり、道路交通法違反の取り締まりというと、私が長く関わってきた分野の問題なんですけれども、こういう議論になったきっかけは、国家公安委員長古谷さんという方ですが、実際に自分自身の選挙区の方から抗議があって、速度違反の取り締まりが実態と合ってないと、実態とずれていると、何とかしてくれという声があったと、ご本人そのようにおっしゃってますが、それで速度の規制のあり方と改善方法を検討させるということで、警察庁の中に有識者会議というのを作って、そこで検討させていた結果に基づいてこの提言が行われたということなんですね。で、私は先ほど危険運転厳罰法について少しお話をしましたけれども、道路交通法違反についても、その取り締まりのあり方に関する疑問を兼ねて持っておりまして、さまざまな機会に私はそのことを指摘していて、今回もさて、その点が是正されるかということについて強い関心を持っています。で、率直に言うと不安を持っています。それはどういうことかというと、次のようなことです。今回の有識者会議の結論というのは、事故抑止を図るということよりも、取り締まりに走りすぎている、国民の理解が十分得られていない、国民の理解を得ないままに取り締まりを進めるということで国民の反発を招いていると、もっと理解を得るように努力しよう、そういう議論が中心になっているようです。 で、私は実はもう30年も前からそのことを言い続けておりまして、30年かかっても変わらないのが急にここで変わるのか、大変少し皮肉を込めて言えば、それはまあ革命的転換をするのかしらというふうに思いますね。速度違反に限らないんですけれども、道路交通法違反の取り締まりというのが本来何のために行われているのかということを現場の警察官自身がもう忘れてしまって、取り締まらなければいけないことになっているから取り締まる、取り締まりで一定のノルマが課せられているからそれをこなすために、消化するために取り締まる、でそういうことになっているではないか、現場は確実にそうなっているということを私は訴え続けていました。私自身が弁護活動をした経験の話ではないんですけれども、聞いた話ですけれど、ある弁護士さんが法廷で速度違反の取り締まりをした警察官にノルマはあるのかと聞いた。で、その警察官はノルマはないけれど目標があると言った。どういう目標か。1回に20件検挙することだ。停止係、測定係、それから取り調べ係、記録係、分担してやってるだろう。そうすると、その20件というのは、そのグループ全体の目標か、グループ全体の目標です。それでは4人で20件上げたらどういうことになるんだ。1人5件の成果があったということになります。そういうやり取りを法廷でやったそうです。つまり件数で全て数えている。現場の警察官の感覚になるとですね、皆さんも少し立場を置き換えて考えていただくと分かると思うんですが、早く20件上げられればいいということになってきます。早く20件上げられる場所を探したくなります。みんなが速度違反を従う場所というのは、どちらかというと速度をある程度出しても危険でない場所の方が多いのですね。速度を出すと危険だという場所は、ドライバーの頭も一つのコンピューターでして、自然に速度が下がってくる。生活道路の中で100キロの速度で走るドライバーはまずいない。少しこれは安全だなと思うと、自分の頭の脳内規制速度が少し上がる。これはかなり安全だなと思うと、脳内規制速度がかなり上がる。そういう形で自然のコントロールが行われている。安全な道路だと速度が上がりやすいのですね。今速度違反の話ばかりいたしましたが、例えば一時停止でもそうです。一時停止をしないと非常に危険な場所だというところになれば、ドライバーは一時停止をするように自分自身の気持ちが働きます。多少の余裕を持って減速をすれば確実に止まらなくても大丈夫そうな道路という感じになると、止まるか止まらないかのところでまたアクセルを入れてしまうというようなこともあります。まあ、規則というものはある意味画一的にするしかなくなるわけですけれど、その画一的にしている規則が現実の状態と適合しない、整合しない形で走ってしまう。そういう現象は速度違反に限らず、すべての道路交通法違反にあります。警察官も人間ですから、手間のかかることでなるべく手間のかかるようにやりたいとは思わない。20件上がればさっと帰れるんだったら、早く20件違反をしてくれる場所を探したいというふうに考えてしまう。どんどん道路交通の安全のために自分たちが交通違反の指導取り締まりをしているという感覚から離れていく、そういう実態があるんですね。これはもう抜きがたい実態というか、積年の病弊というか、もう警察にとってそういうやり方から脱却するということはほとんど、先ほどもお話をしたように革命的な転換でもない限りできないことだろうというふうに私は思っています。何のために交通安全を の努力を警察がしているのかということについて、警察官の中での意識改革がまるきり行われていない、まるきり行われていないという方が厳しすぎならば、ほとんど行われていないと言ってもいいです。今回の有識者会議の結論は、取締りの意義について国民の理解を得るように努力しようというようなことを書いています。国民の理解を得ることに努力するのではない。警察官自身がそのことの意味をちゃんと把握することです。また把握させるように上層部は指導をすることです。そこができてない。そこをしていない。国民の問題にしたり、説明責任の問題にしたりしてるけれども、そうではない。私は、今回のこの速度取締りの変更について、生活道路の中で規制をもっと強めるのだと、こういう議論が出ていることに、また懸念を持っています。生活道路では何キロ以上はいけないというような議論をまた杓子定規にやってしまうのではないか。生活道路でも夜間になると人通りが非常に少なくなって、危険性が少し下がるというようなことがあります。生活道路で、きちんと取り締まろうというと、警察はおそらく非常に交通が生活道路にしては安全な時間帯を選んでやるようになるだろうと思います。そういうことをやるのですね、やってしまうんですね。そこがもう宿悪というんですかね、こう治らない病気のようになっている。形式的な処理、大量の処理をしなければいけないことから来る一定の形式性というのは、道路交通法違反の取り締まりの中には不可避的に紛れ込んでくるんだけれども、それは現場の運用の段階でよほど柔軟な、よほど合理性を伴った処理にするという、その塩梅が取れないと、これは徹底的な悪法になります。その悪法の歴史を、道路交通法の取り締まりの歴史として警察はずっと持ってきているということですね。このことが今回のこの国家公安委員長の諮問を受けて行った有識者会議の答申が現実にどのように現場で実行されていくかというところが注目されるわけですけれども、私は本当に過去の誤りをとことん批判する、自己批判をするというところから出発しない限りは、これダメだぞという気がしてなりません。今日はここまでにしましょう。